2026年5月11日13時30分を過ぎました。こんにちは、杉山です。今日も私の発声練習にお付き合いください。前回から日をあんまり明けずに喋ってますけど、毎週月曜の午前中にラジオトークを一発録音してから1週間始めようと心を入れ替えました。3日坊主3週間坊主になる気がしますけど、月曜日にラジオトークで1週間の始まりを宣言し、日曜日の夜にノートで締めくくるっていう、なんでかっていうと、どうもね、僕この時間にぼーっとしてますね。なんとなくネットを見て過ごしているっていう、ちょっとメリハリのない生活をしているようなことに気がつきまして、まあ、4月が多分それだったんだろうと思って、ちょっと生活を変えてみようかと思って、で今日本当は午前中にラジオトーク入れようと思ったんですけど、弟の車の点検でディーラーに出してきまして、だから発声練習しなくてももうディーラーのお姉さんと散々喋って盛り上がりすぎて受付なかなか進まないっていう状態だったんですけど、で車を持ってって弟から引き継いでたのは、左側の助手席側のパワーウィンドウが閉まらないっていう閉まんねえ、いや実際やってみたら閉まんないので、あの弟の車はロードスターなんですけど、めったに僕は貸してもらえないので、今回弟が有給取りそびれて僕が代わりに行くことになったんですけど、行きの道はねオープンにして、今日はいい日和だったんですげえ楽しかったんですけど、帰りは、そのまま車が入院になっちゃったんで、歩いてきました。だいたい4キロぐらいあるんですけど、小1時間歩いていい汗かいて、これ座っちゃうと疲れてぼーっとして時間が過ぎちゃうので、ラジオトークやろうかなと、せっかく心を入れ替えたのでっていう話をしております。私の車もねワイパーが止まんないんですよ困ったなと思って、マツダ電装系やばいなっていう気がしますけど、まあこの点検は来月なのでまたその時にお話をしようと思いますが、でその心を入れ替えたノートを先週末に池田さんのね友達の書いた本をご紹介するノートをポストしたんですけど、その中でラジオトークの先週の僕の反省のリンクを貼ったんですよ、シェアボタンでね。そしたらなんかウェブで今ラジオトーク聞けないのね。ラジオトークのページに飛んで聞こうと思ったらアプリをインストールしてくださいって言われて、なんだそれっていうね。で調べてみたらどうも12月ぐらいからラジオトークでウェブから聞けなくなってるっていう声が、SNS で上がってまして、公式情報どこにもないんだよね。それはいけないでしょうってあえてラジオトークで言いますけど、いろいろ思うところがあって、まあ時間ができたらラジオトークはとりあえずアカウントを残しますけど別のプラットフォームに変えようかなと今思ってます。まあそれはゆくゆく、今181回目ですかね、まあ200回ぐらいをめどにプラットフォーム移動しようかなと思っております。ポッドキャスト等々で聞いてくださっている方は、まあまさかブックマークされてないと思いますけど、万が一されている方はもう一回検索して直していただく形になるかと思います。さて先週なんですけど、7日にゴールデンウィークが終わったのか終わってないのかですよね。休んでる人も多い日なんですけど、平日ですけどね、池袋の東京建物ブリリアホールというところで、宝塚歌劇団の雪組の公演がありまして、宝塚はね宝塚劇場以外でもやるんですよね。で、雪組の公演を見てきました。ことかひまわりちゃんっていうね私の推しというか友達の娘さんが出てまして、今回ね初めてセリフ、多分初めてだと思うんですけど、初めてその一人で喋るセリフがあって、キング様のおなーりーっていうね高らかに宣言するっていうセリフがあって、おー初目立ちセリフだなと思って、よかったよかったって、また一つね階段を上がったなと思って、この外部公演っていうのは、あの物語がね前後編で長くなる代わりにレビューっていうそのダンス の、あのいつもはね、宝塚公演っていうのは前半が ミュージカルで、後半がダンスショーなんですけど、外部でやるときは、ショーはなく、ダンスショーはなくて、前半後半、物語、お芝居なんですけど、今回のテーマはね、ダリっていう画家のお話で、ダリって名前だけは聞いたことあるけど、どんな絵を描いてるのか全然知らなくて、まあ、そのダリの生涯なんで、絵自体はね、たまにマクマにこう出てくるのが、あれはそうなのかなと思うんですけど、でネットで調べると、どうもそのピカソ風の、シュールレアリズムっていうそうなんですけど、ピカソのキュービズムとはちょっと違うのかな、なんかあの割と不思議な絵を描かれる方ですね。でその方が、奥さんを愛しつつも愛人がいてみたいな、そういう男女の、思いの錯綜みたいなことをね、やってまして、あの全然知らない世界でね、あの勉強になりました。ダリという画家の存在をちゃんと認識して、後で、ウィキペディアなんかも見て、ああそういう人なんだみたいなねことがあったので、大変勉強になったのと、ストーリーもね、あのかなりあの泣ける話で良かったなと思います。でこれ池袋なんで、渋谷で山手線乗って池袋行ったんですけど、まあ、帰りはね、ちょっと今ね、渋谷駅ハチ公前の広場とか改札が割とややこしくなってるんで、あれは嫌だなと思って、東池袋に行けば、有楽町線で永田町に出て、それから半蔵門線、連都線で帰れるなと思って、東池袋の方に歩いてったら、なんかそこが、その道がなんかラーメンストリートみたいになって、ラーメン屋さんいっぱいあるんですよ。あーラーメン昼飯ちょうどいいなと思って、最初に見つけたのが角煮ラーメンっていうねお店で、結構可愛いお姉さんがね店の前に立ってるんですよ。ガールズバーじゃないんだからなと思って、まあ角煮ちょっとこってりすぎるかなって言った先に、鶏白湯っていうラーメン屋さんがあって、あ鶏肉は僕好きなんで、あ鶏白湯いいな、こっちにしようと思って、で外に券売機があって、そこでチケットを買うんですけど、僕の前にアジア系の、これもね割と可愛らしい女性の方が券売機にいて、で操作するのをこう待ってたんですけど、まあスマホ見ながらなんで、あんまりじっくり見てなかったんですけど、なんかお姉さんがどいて店に入んないでそのまま出てちゃったんですよね。あ食べないんだと思って、で僕がこの券売機操作したら、これがよくわかんないですよ。ラーメンの選んで、で、まあトッピングとかオプションいらないよってやって、買いますよってボタンを押せないんですよね。と思って何でやってもそうで、あなんか、あこれであの人分かんないから出てっちゃったんだと思って、で俺も分かんねえやと思って、扉の向こうにね職人さん、ラーメン職人さんいると思うんですけど、ちょっと声かけづらいなと思って、これはやめとこうと。多分ね、今思うと先にお金を入れるんだと思うんだよね。そういえば横にね、電子決済する人は店内でお声をかけくださいって書いてあった気もするんですよ。よくわかんない。まあ大体の券売機は本当はそうなんですけど、でもそこでねお金を入れてくださいっていうメッセージが出てくるんじゃないのとか思って、食べられなくて、それでここはやめようと思って、さっきのお姉さんが気になったので、お姉さんのいる角煮ラーメン屋さん行って、このお姉さんがねすごく愛想よくて元気で、あの券売機の操作もサポートしてくれるし、別に難しくないんですよ。まあ、席も案内してくれてね、2人ぐらいお姉さんいたんですけど、でこのお姉さんに、まあ、ラーメンもすごく美味しくて、ちょっと昼間にはねこってりすぎかなって気もしたけど、でっかい角煮がね柔らかくて美味しかった。でごちそうさんって言って、駅に向かって歩いてって、そしたらビルの柱の陰にこっそりパン屋さんがあるんですよ。北海道の小豆のあんパンって書いてあるんで、あこれちょっといいなと思って中入って、こしあんパンがあった、これもいいなと思って、そしたらあれ俺宝塚のパンフレット買ったのラーメン屋に置いてきたなと思って慌ててそのちょっとパン屋さんね、あのお兄さん出てきてレジに立って待機してたんですけど、ごめんちょっと待ってねっつってまたラーメン屋さん戻って、そしたらお姉さんがねちゃんとパンフレット取っといてくれて、まああの優しい感じのね良い お姉さんでしたけど、もうあのポニーテールのテール部分だけピンクで白いシュシュでね、可愛くて、ああ息子の嫁にしたいなと思うぐらい、あの愛想の良くて可愛い人だったんですけど、まあ息子もいないし嫁もいなかったなと思って、まあ、それでじゃあさよならって言って、まあそれでパン屋さん寄って、帰りました。今週頑張って働きます。